はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で、125回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。はい、沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。このような活動を皆さんにお届けできればと思っております。今回はですね、沖縄医療生協の取り組みということで、ですね、沖縄医療生協だよりの12月号からですね、ご紹介したいと思うんですけども、この医療生協だより機関誌がですね、12月号今日届いたばっかりで、出来たてほやほやのですね機関誌になります。ぜひ、お聞きください。はい、ですねまず医療生協だよりの一面からですね、この間の取り組み等々ですね、いろいろ紹介したいと思いますので、お願いします。まず第21回、WHO 健康ウォーク、世界健康ウォークというのがありました。タイトルですね、健康づくり仲間づくりの輪を広げようということで、取り組まれております。ですね、11月の19日平和記念公園、糸満市にあるですね平和記念公園で、健康ウォークが開催されました。この日はですね、天候に恵まれ風が涼しく気持ちいいウォーキング日和でしたと。なんとですね、参加者人数が157名ということで、全国からです、全県から集まって、八重山支部から1名、宮古支部から5名ということでですね、そういった参加もあり、多くの地域の方々と楽しく交流しながら歩くことができましたよっていうところですね。はい、コースの途中には展望台があったそうです。ちょっと参加できなかったんでね、記事だけ読ませていただきますが、頂上で写真を撮ったり、平和の礎を通って広がる、綺麗な海に足を止めてゆっくり眺めたりと、皆さん自分のペースで思い思いに歩いていましたと。この記事を書いた方はですね、3キロコースの担当ということで要員でですね担当していましたが、参加者からの、私は普段から夕方ごろにウォーキングをしているよと、普段から歩いてるんですね、はい、という方とかですね、あとノルディックウォーキング、なんていうんですか、杖じゃないけど持ちながらですね歩くノルディックウォーキングはですね、今回初めてだけど意外と難しいねって言ったね、会話をしながら歩いたということで、下見を行ったらしいんですけど、下見で歩いた時よりもあっという間にゴールに着いた感覚でしたということでですね、はい、健康ウォークを通して健康づくり仲間づくりの輪をさらに広げていきたいと思いますということでですね、11月の取り組みをご紹介しました。はい、1名のですね、2つ目の記事ですね、多くの参加で大盛況、これタイトルです。創立50周年記念レセプションということで、沖縄医療盛況がですね創立して50周年、昨年ですね50周年になりました。でちょっとコロナの関係でこういったレセプションができなかったので、今年ですね、1年遅れではありますけども、レセプションを開催しております。記事の中身ですね、11月10日金曜日、沖縄ハーバービューホテルにて、50周年記念レセプションを開催しましたと。本来なら昨年予定でしたが、コロナ禍などの影響により1年遅れでの開催となりましたと。規模はですね、約350名、すごいですね。知事をはじめ来賓6名、医療機関と業者、関係団体や沖縄医療生協の各支部運営委員長などですね、多くの方々に参加してもらいましたと。開会前にですね、会が始まる前に創立50周年記念動画、昨年ですね動画を作成しておりますが、動画の放映があったようです。1970年12月に沖縄民主診療所、今の那覇民主診療所ですねを会員した当時のメンバー、ドクターですね、島袋博美先生、山里昇進先生もその開会の前からですね参加してもらったということです。あと横谷 副理事長高井副理事長によるですね会議会の挨拶に始まり、組合員ですね医療生協の組合による鍵屋で風カジャで風で幕を開け、乾杯の挨拶は中西恒雄元理事長ということで賜ったと、食事には、玉城デニー知事と全日本ミイ連の増田剛会長、日本医療福祉生協連の高橋淳会長からはビデオメッセージをいただいたと、その後、沖縄医療生協のですね上原理事長が沖縄医療生活協同組合の50年を振り返っての中で、関係者への感謝を伝えし、県医師会の朝と、哲義会長と室伏沖縄の徳田康春センター長、県政協連の川越雄一郎会長理事から祝辞をいただいたと、余興ではですね悠々しさずが会場を盛り上げ、大城以降副理事長の閉会の挨拶で幕を閉じたということでした。短時間でしたが知事のですね希望で、参加していただくことができましたと。これも一重に沖縄医療生協が9万8000人の組合員の組織であることと50年間地域医療介護を支えてきたことが評価されたのだというふうに感じていると、平日の夕方、11月の10日でしたのでねでしたの企画でしたが、大盛況のうちに終了することができましたと、今後も地域組合員職員組合員一丸となって医療盛況をより大きくしていきましょうという記事が載っております。ちょっとお知らせ入れますね。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今回沖縄医療生協の取り組みということで沖縄医療生協代理からですね、ご紹介しております。医療生協代理のですね2面ですね、タイトルが、介護保険解約阻止に向けて反対の声を上げ続けようということでですね、介護保険のことが書かれておりますが、介護保険制度は2000年に創設され23年が過ぎようとしています。3年に一度の介護報酬改定、見直しが行われておりますが、制度開始当初に比べ利用者や家族にとって利用しづらい制度となっているというのがですね今の現状だということですね。現在国は2024年度の介護報酬改定に向けて最終調整を行っていますが、懸念されることが利用者負担の引き上げなんですね。介護保険制度開始当初は利用者の原則1割負担としてきましたが、介護費用が財政を圧迫していることを理由に一定の所得を有する方を2割負担とし2倍になるということですよね。さらに2割負担の方のうち特に所得の高い方は3割と、2割から3割ということでですね増えると、3割負担と利用者負担を段階的に引き上げてきましたと。そこへ追い打ちをかけるように、原則2割負担など利用者負担引き上げ案を出しており、 他にもケアプラン有料化とか、要介護1位2位の方ですねのヘルパーサービス、あ、ヘルパーデイサービスの総合事業への移行とかですね、老健施設、老人保健施設等の、多焼室、まあ、部屋が多いところですかね、多焼室の質量自己負担とかですね、一部福祉用具の貸与販売の選択制導入など利用者家族に負担を強いるこれまでにない解約を進めようとしているということですね。で、一部は数年前からささやかれている、解約案もありますが、利用者や、関係者からの反対の声を受け先送りとなっています。しかしいずれは実施を考えている国の姿勢もあるため引き続き動向を注視していく必要がありますよというところですね。これまで多くの反対の声で解約案を先送りにするなど一定の成果につなげることができていると、すぐの成果にはつながらなくとも声を上げ続けていくことが介護保険解約の措置に向けて大きな一歩となります。これからも、みんなで団結し声を上げ続けていきましょうということでですね、まあ、介護保険が悪くならないように、まあ、頑張っていきましょうねというところですね。はい。それではですね、次にですね、補聴器補助陳情採択ということで浦添市議会全会一致というタイトルです。これはですね、浦添にある北支部、浦添北支部というところがですね、まあ、組合員でもある浦添市議と一緒に浦添市でも加齢性難聴への公的補助を実現しようと、市内で開業している医師に話を聞いたと、伺った話では、沖縄では補聴器に何十万円もかかったとか、何十万もかかるんですね、高くなければダメなような話が蔓延しているが、そうではないと。補聴器は、電気製品に過ぎず、いろいろなメーカーがあるので本人に合った補聴器を選ぶことが大事ですよということですね。仮に補聴器が4万円なら他の市で行われている補助額でも大いに意味のあることなので、ぜひ浦添市でも実現したいと市議会に陳情することにしました。原案を作成し運営委員会、まあ浦添北支部のですね、役員会ですねで、討議しましたと。陳情書には政協や地域自治会における高齢者の実態を自らの体験を踏まえて記述、こちらの思いが伝わるように工夫したと。9月議会にて全会一致で陳情が採択されましたが、今後も、住民の暮らし健康に貢献できる支部であるべく頑張りたいと思いますということでですね、浦添北支部の、ご紹介ですね。はい。まあ、2面ですね、あと、ICU 集中ケア認定看護師のですね、専門とはっていう、まあ、ちょっと疾患のお話もありますので、こちらもご紹介したいと思います。専門という言葉を聞いたことはありますかと。専門とは突然に発症する精神機能の障害だそうです。症状としては何をするにも集中できない注意障害や記憶が抜けてしまう認知障害、自分がいる場所または日付が分からなくなる見当識障害等々ですね、実際にはいない人や虫などが見えてしまう幻覚等もあると。ほうほうほう。でこれはですね、まあ、サブタイトルで、あ、サブタイトル中身出しで、認知症とは違うよっていうところで、これらの症状から認知症と間違えられることがありますが、専門は認知症とは違い、突然に発症し、治療と対策で改善するのが特徴です。また専門には3種類のパターンがあります。理由なくイライラしたり、落ち着きがなくなったり興奮状態となるのが、過活動型専門とされています。その反対でずっとぼーっとして、意欲低下となるのが低活動型専門とされ、また過活動型専門と 低活動型繊毛の両方の症状が出る場合、混合型繊毛とされています。おそうなんだね。過活動とか低活動とか混合型とかありますよっていうところですね。はい。さまざまな原因で起こると、繊毛はさまざまな原因で起こるとされています。高齢の方や全身麻酔で手術された方、アルコールをたくさん飲まれている方などが高いリスク、高リスク、リスクとされていますと。また入院による環境の変化や集中治療室への入室、苦痛や不眠等が繊毛のリスク因子となっています。いろんな原因がありますね。繊毛を予防するため、睡眠環境調整や疼痛痛みですね、疼痛緩和等を行っていますが、完全に予防することは困難ですと。入院期間中に繊毛を発症する場合がありますと。ご家族がそばにいると症状が落ち着く場合があるので、協力を依頼することがありますと。その際にはどうぞよろしくお願いしますということでですね、2面の、繊毛とはという記事をご紹介しました。少しお知らせ入れますね。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。続きましてですね、医療生協代理、沖縄医療生協の、取り組みのご紹介をしておりますが、3面、医療生協代理の3面ですね、3ページを、ちょっと読みたいと思います。許すな新基地建設、沖縄医療生協がですね、辺野古座り込み19周年連帯行動を行っております。こちらはですね、11月17日金曜日ですね、辺野古テント村にて沖縄医療生協辺野古座り込み19周年連帯行動に参加しました。ヘリ基地反対協議会共同代表や組合員および職員6名を含む12名が参加だったと。新型コロナの影響を鑑みての開催となりましたということで、少しね、規模は縮小になっております。はじめにですね、共同代表、名護市議の東女拓磨さん氏による辺野古新基地建設に関する情勢学習があったと。会にですね、寒波の贈呈や、平和活動委員会委員長挨拶と続き、頑張ろう参照を行ったと。その後キャンプシュアブゲート前へ移動し、座り込み行動に参加しましたと。ゲート前では警備の数がとても多くて驚いたと。辺野古新基地建設に伴う警備費用が、2014年の開始以来約609億円、すごいですね、609億円に上ったことが報道されて非常に驚いていますと。1日あたり約2224万円にもなっていると。かなり無駄ではないかなっていうところですね。今後も辺野古新基地建設反対への声を上げていこう行きましょうというところです。はい。あとですね、日本平和大会 in 鹿児島ということで、鹿児島にですね参加した方がいます。基地建設で種子島でも住民分断と、なくそう日米軍事同盟、米軍基地をテーマに、去る11月11日から12日かけて鹿児島市で日本平和大会が開催されましたと。大会は4年ぶりに対面で900人、オンラインで合わせて1500人の世の参加がで開かれましたと。翌日、大会の11、12の翌日ですね、オプショナルツアーでは、基地建設が進む馬毛島が見える種子島へ130名が渡り、 基地反対の市民の皆さんと交流をしたと、ツアー参加者と地域住民と合わせて150名程度で島の、港地区をパレードし基地反対を訴えました。岸田政権は昨年12月安保3文書を決定、岸田政権の危険な大軍拡の動きが各県や各地の活動報告で米軍や自衛隊の危険な動きの理解を深めました。米軍と自衛隊の共同演習は強化されています。特に建設中の馬毛島の自衛隊基地は米軍の空母を見立てたタッチ&ゴーの訓練は130デシベル、すごい爆音ですね、という大爆音が朝の10時から、夜中の3時まで、眠れないねこれね、3時まで続くという米軍の FCLP 施設の計画がされています。 FCLP というのはですね、米空母艦載機陸上着陸訓練、ちょっと言いにくいですけどね、そういう訓練ですね。馬毛島の基地建設は環境影響評価が出されるも翌日から基地建設が始まり、港は大型クレーン船や大型建設機械がひしめき、工事関係者は4000人と言われているそうです。そのために種子島に空き家はなく、家賃は値上がりし、借家人のが追い出しに遭っていると。大変なことになってますね。漁師は漁をするより基地建設へ1日あたり要船料8万円余りということで、基地建設反対する人と当面の利益を求める人との対立が出て、島の人々の中に分断があり、種子島が大変だという声を、があったということですね。国の基地建設への考えは住民の暮らしを考えない、お金で地域を分断する種子島デモかということで、辺野古を思い出しましたということでですね、書いております。そうそう、オスプレイもね、なんかどこだっけ、落ちたということでちょっとびっくりしてるんですけどね、そういったこともありますね。はい、それではちょっと研修医、ちょっと待ってくださいよ。ですね、そうそうそう、今度12月の日本医療福祉生協連のですね、少しおレシピコンテストっていうのがあります。2023年、これ6ページのからの紹介ですね、23年のご案内ということで、10月から申し込みが、応募期間が始まってて、12月16日までの、少しはレシピコンテストのですね、申し込みができますよっていうところです。どなたでも応募できますよっていうところとかですね、班やサークルなどでも応募できますと、代表者の連絡先を記入くださいと、過去の料理コンテスト入賞作品は応募できませんよっていうところと、コンテストに応募した作品は、コンテストへの応募、このコンテストに応募した作品は他のコンテストへの応募を控えてくださいねっていうところですね。自分たちの生協の機関誌や支部ニュース、事業所だよりなど料理コーナーで紹介された作品の応募も可能ですよと、ただし組合員職員の作品に限ります。生協での減塩レシピコンテストレシピ集の中から応募も可能ですということでですね、ぜひまちづくり推進部850-9004までですね、ご連絡いただければ資料もお届けいたします。はい、あとですね、斜めのところで、読者のですね投稿があるので少しご紹介したいと思いますが、人生会議、ACP とはについてですね、興味深いですと、なんていうんですかね、自分が何かあった時にどんな風にしたいかっていうのをですね、みんなで話し合おうよっていうところなんですけど、そろそろ私も準備しなくてはと感じましたと、充実した内容の医療生協代に感銘を受けましたということでですね、ありがとうございますと、こちらもありがとうございますですね。はい、タイトルですね、損したなというところで、共同病院で人間ドックを受けて7、8年になりますと、沖縄医療生協代理は今年初めて読みましたと、ずっと通ってるけどなかなか見てなかったというところですかね。 はい、いろいろな情報を知らずにこれまで過ごしてきたことがとても損した気持ちですと、これからもずっと続けてほしいですよというところですね。はい、あっという間っていうタイトルですね。今年もまたあとわずか、毎年のようにそういう年々1年の長さが縮んでいく確かに縮んでいきますね1年1年を大切にしたいのに気づいたらあっという間に壁のカレンダーを交換していると、年齢増えると怖い、新しい体が欲しいということでですね、本日は沖縄医療生協代理からですねご紹介いたしました。はい、今日はですねこれで終わりたいと思います。沖縄医療生協の取り組みですね、終わりたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。